今朝大学通りを散歩していたら、もう桜が満開っていうかね、多分今日の天気で満開になるんじゃないかなって思います。この前香港で今日出席してますけど、ルイスがこの日に日本に来るって、で国立の桜が見れたらいいななんてことを言ってたらですね、もうなんかルイスのために咲いたみたいに今日満開になってね、でも しかも史上3番目に早い開花だって、なんかこんな時に満開の桜が見れるなんてなかなかないので感謝ですね。そういう春うららの、麗しい時ですけども、私昨日佐久間広康兄弟の昇天社の記念礼拝を、墓前で、捧げてきました。ちょうど佐久間兄弟が天に召されて2月13日で10年に、なりました。早いなっていうふうに、思いました。まあ、その日にお手紙を差し上げていたんですけども、その後連絡が来て、まあご家族の都合もありながら少し時期はずれたんですけど、昨日その10年の節目の記念礼拝を守りたいということで捧げてきました。もう召されて10年ですので、佐久間さんのことをご存知でない方もこの中には大勢いらっしゃると思いますけども、佐久間広康兄弟は2007年9月の23日に初めてこの教会の礼拝に出席されました。お連れ合いのひろこさんと娘さんのあきこさんと一緒に礼拝に来られて、ちょうど山本さんが座っておられる席に3人で座っていたのをよく覚えています。初めて、ね、礼拝来る人って牧師っていつもちゃんと見てるあの人初めてかなと。で家族3人で来るっていうのはなかなか珍しい組み合わせです。クリスチャンファミリーで引っ越しをしてきたのか、それとも何かやっぱりこう悩みを抱えておられるのか、何らかの理由があるのかなってことを思いながら、礼拝を過ごしてましたけれども、礼拝が終わった後に、膵臓がんを患っているということを打ち明けてくださいました。そして余命をこう宣告されているっていうお話でした。でそのことがきっかけになって教会に本当に通い続けられて、2008年の2月13日に天に召された。だから半年に満たない教会での生活だったんですけども、佐久間さんはその洗礼の時に証しに記されているように、小学生の時にご自宅の近くに教会ができて、歩いて10分ぐらいのところの教会に通い始めて、もうそこで当時お菓子をくれたりとか、それが楽しくて仕方がなくて通い始めてたんだけど、熱心な仏教徒のご両親のもと行くことを禁じられて、まあ教会生活を続けることはできなかった。だけどもその大病を患う中で、もうこの不安だったり恐れを救ってくれるのは神様しかない、そういう思いで教会の門を叩いてですね、礼拝に来られた。そして礼拝に初めてのぞみ教会の礼拝に出席されたときに、神が呼び戻してくれた、そういうこう確信を得て、それから熱心に通われて、半年後に天に召されました。で病床で洗礼を私が授けました。桜町小金井にある桜町病院の病室でありましたけども、その病院に入院しているときに佐久間さんを訪ねるとですね、彼はいつもだいたい夕方に行きましたけども、不安の思いでいっぱいでいるんですね。先生、私は怖い、言われる、死ぬのが怖い、そういうふうにその思いを正直に打ち明けてくださいました。夜になるとどうしようもなく怖いんだ、その言葉が今も忘れられません。そしてハラハラとこう涙を流されました。でその時に私はいつも持っていった聖書を開いて詩編23編をやはりそういう時にいつも一緒に読みました。主は羊飼い、私には何も 欠けることはない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。そのようふうに枕元で詩篇を読みます。その佐久間さんがもう一度って言うんですね。もう一度読んでほしいって。で、私もう一度今みたいに読みました。そのもう一度って言うんですね。3回、読んだこともありました。主が私と共にいてくださるのですねって、佐久間さんはそういうふうにポロッと漏らしました。私は本当にそうですって伝えました。本当にそうです。死の影の谷を行くときも、主イエス・キリストは共にいてくださる方です。イエス様は死の恐れ、死の孤独、死の痛みを知っていてくださる方です。エロイ、エロイ、レバ、サバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。そういう痛みを、苦しみを、叫びをイエス・キリストは知っていてくださる方です。佐久間さんが夜本当に真っ暗闇の中で怖い、そういう恐れをイエス・キリストも十字架の上で知っていてくださる。イエス様が十字架に疲れたとき、全地は闇に包まれたって聖書に書かれてる。その真っ暗闇の中の孤独を、苦しみをイエス・キリストは知っていてくださる方です。そうやって伝えて、一緒にこう手を取って祈ったことをですね、まあ、昨日ご家族と一緒にご飯を食べながら、そんな思い出を話して過ごしました。イエス様は十字架の上で息を引き取られました。大声を上げて息を引き取られた、そういうふうにマルコは記しています。その最後の大声がどんな叫びであったのか、マルコの福音書を読む中では分かりませんけども、しかしただ今言ったように、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、この主イエス・キリストの叫びをマルコの福音書は十字架の上の主イエス・キリストの言葉として記しました。唯一の言葉としてマルコはこれを記しています。他の福音書を読むと十字架の上の別の言葉を私たちは見出しますね。先日宮井先生が説教に来てくださった、その言葉は乾くっていう言葉でありました。ヨハネ福音書の中には乾くっていう言葉と同時に成し遂げられたっていう言葉もイエス様の言葉として記されています。ルカの福音書を読めば、父よ彼らをお許しくださいっていうイエス様の言葉を見出すことができますし、息を引き取るとこには、父よ私の霊を御手に委ねますっていう、最後まで信頼しきって息を引き取っていった主イエスキリストの言葉を見出すこともできます。だけどもマルコによる福音書はその言葉ではなくて、このエロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのか、この一つの言葉だけを十字架の言葉として書き記しました。そして大声を上げて イエス様は息を引き取られた。周りの人たちが期待したようにエリアが何か突然やってきてイエス様を助け出したわけでもない、ね、天の雲が湧いてきてエリアがイエス様を十字架から引き下ろしたわけでもない。今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう、そうやって罵る人々を前にして神の子として十字架から降りていったわけでもない。そのような奇跡的な出来事、またこう超越的な出来事、そういうものは一切起こることもなく、イエスはただ絶望の叫びを上げるようにして息を引き取られた。何の救いもない絶望的な結末のように思います。その時にマルコによる福音書は神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと38節に記しています。でこの後に後で少し触れますけども、ローマの百人隊長がこの人は本当に神の子だったっていう告白を記してくるんですけども、この垂れ幕が裂けたっていう出来事は別に書いてなくたっていいんじゃないのかなって、物語の体制に大した影響を及ぼさない。だけどすると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたって非常に印象深く記されている。それこそイエス・キリストが息を大声を上げて息を引き取ることにこうするかのように神殿の垂れ幕が裂けた。今日朝国部長老が子どもたちにこの箇所からお話をしてくださいましたけど、実際何があったのかよくわからない、ね、まさにそうですね。どういうふうに起こったのかを説明することはできない。だけど印象深く垂れ幕が真っ二つに裂けた、非常に象徴的な意味を込めてマルコはこの垂れ幕が引き裂かれたことをここに書き記しているに違いないと思います。垂れ幕っていうのは当時の、その私たちも今ないですけども、で私も当時の神殿を知ってるわけではないので知っているかのように話すのは難しいですけど、聖所があってそこにこう垂れ幕が一枚あって、その後ろに至聖所と言われる、そういう、まあ、いわゆるさらに聖なる部屋があったわけですね。でそこにあの神の箱であったり、神が臨在する場所としてこの一つ隔たれ聖なる場所としてこう仕切られていた、まあ、そういう、こう垂れ幕があったわけです。あの旧約聖書を読めばあのそのようなことがあの描かれていますけども、神殿を作る時の指示として垂れ幕の指示が記されています。こういうふうに作らなければいけない。でそれは一つの神殿の大事な場所を示すものだったわけですよね、垂れ幕。だけどその聖と、いわゆる俗、神と人、その間をこう隔てていた幕が裂けたって言っているわけですね。でその至聖所には限られた時に限られた人しか入ることが許されてなかったわけです。それ以外の時にそういうところに入れば聖なる神に触れて死をもたらすっていうふうに言われていた。それほど厳かなものとして考えられる、そういう感覚分かりますよね。その宗教的な中でその絶対的に触れてはいけない聖、そういうものをこう作り出すのがその垂れ幕だったわけです。だけどその垂れ幕が真っ二つに引き裂かれた。イエス・キリストが大声を上げて息を引き取られたとき、それは一つはおそらくその神殿のこの礼拝祭儀っていうものが終わりを告げた、そういうこう意味があったと思います。キリストの血によってその礼拝の祭儀が終止符を打たれた、そういうふうに理解するのはヘブライ人への手紙の聖書の箇所はそういうふうに描いています。ヘブライ人への手紙9章そして10章、そこを読むとイエス・キリストが大祭司として自らを犠牲の捧げ物として唯一すべての贖いの捧げ物として捧げられたことによって、もうすでに 聖女と死聖女を分ける隔てはなくなったんだって、そういうふうにヘブライ人の手紙は語っています。それ大事な理解の一つの仕方だと思います。イエスの血がその垂れ幕を裂いた、そういう理解のあります。一つ読んでおくと、ヘブライ人への手紙の10章の19節、新約聖書の413ページ、それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです、っていうふうにこう記しています。垂れ幕って出てきますけども、イエスっていう方を通して道が開かれた、神に通じる道が開かれた、だから今大胆に御座に近づこうではないかってヘブライ人への手紙はこう呼びかけていくんですね。とても大事なことです。でそういう理解がもうマルコの福音書の中にはあるとは思います。だけど注意深く読むと、マルコの福音書の中にはそのヘブライ人への手紙が強調する血っていう要素は出てこないですよね。イエスの血がこういわゆる新しいこう贖いを完成させて神に通じる道を、救いの道を開いた、ヘブライ人の手紙はそういうふうにこう物語っていくんですけども、マルコによる福音書のこの十字架の場面はですね、血っていう要素はどうですかね、あまり見出せないんですよね。ヨハネ福音書を読むと血が出てきます。あの脇腹をつかれて血と水のようなものが出た、で非常に印象深くそれも書かれているんですね。でもマルコによる福音書のこの十字架でやっぱり強調されているのは、私は叫びだと思います。大声で叫んだこのイエスのやはり叫びが非常にこう特徴的に描かれているんじゃないかなって思うんです。でそのことを考えたときに、内側からこう湧き起こってくる一つの物語はですね、あの出エジプトの物語だと思います。イスラエルの民が奴隷の苦しみの中で喘いでいる、そこから神が救い出していった、あの出エジプトの物語を私はこう今日改めて思い浮かべました。出エジプト記の3章、旧約聖書96ページ、まあ、ここは最初モーセの証明のところが描かれていて、燃える芝のところですよね。4節から読むと、主はモーセが道をそれて 見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられた。モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたたちの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに遣わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから救い出すのだ。 奴隷の民であったイスラエルの人々の叫びが神のもとに、しかも聖なる場所におられたその神に届いた一つの物語だと思います。この叫びを上げる、言葉にならないイエス・キリストのうめきとも言えるかもしれないその叫び、イエスが息を引き取られたとき、そのようにして息を引き取られたとき、神と人とを分けていた垂れ幕が真っ二つに引き裂かれた。それは主イエス・キリストの苦しみを通して人の苦しみを神が知ってくださった、そういう出来事なんじゃないでしょうか。エジプトの奴隷の民がどうしようもない中で苦しんで痛んで叫び声を上げている、その叫びを神ご自身が私は知ったって言ってくださった。その知った出来事がイエス様がエロイエロイレマサバクタニ、そう叫びを上げ大声を上げて息を引き取った瞬間に神と人を分け隔ててた垂れ幕が裂けた。つまりその叫びを通して、叫びのゆえに神は人の痛みを知っていてくださる、その叫びが聞いた神のもとに届いている、その一つの印としてこの神殿が裂かれたっていう、こう出来事が描かれているんではないかな、改めて今日読みながら思いました。もはや私たちと神との間に隔てるものはない。イエス・キリストにおいて神は私たちとの間に隔たりはなくなった。つまり聖書の神というものは痛みを知らない神ではない。至聖所の奥で人間の世界からこう隠されるようにして奥の間に引っ込んで人の叫びや痛みを知らないで鎮座していることができない神なんですよ。そこに座り続けることなんてできないんですよ。その痛みを知ってその人々のところに下っていく神様なんですよ。その痛みを知って下っていった、その下っていった先がイエス・キリストの十字架であったということじゃないでしょうか。またあのクリスマスに読んだあのベツレヘムの馬小屋だったんではないでしょうか。イエス・キリストはそのようにして私たちのところに来てくださり、私たちの間に宿ってくださり、私たちの痛みを知ってくださった。そして死の影の谷を至る時にも私たちと共にいてくださる神としてご自身を表してくださった。そのことをですね、この垂れ幕が裂けたっていうことは私たちに告げようとしているんではないかなと思います。そして百人隊長はこのように息を引き取るイエスの姿を見て、本当にこの人は神の子だったと告白したとマルコは描いています。これもマタイの福音書なんかを読むと全然違うように書かれているんですよね。朝の礼拝で国部長老も触れてくれましたけども、マタイによる福音書をここを読むとですね、並行箇所27章の45節以下ですね、新約聖書の58ページのところにこのイエスの死っていうマルコとの並行箇所が描かれていますけど、その50節のところからを読むとですね、しかしイエスは再び大声で叫び息を引き取られた。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、ここまでは一緒なんですけど、その後地震が起こり岩が裂け墓が開いて眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後墓から出てきて聖なる都に入り多くの人々に現れた。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言ったって描かれているんです。そりゃそうですよね。イエス様が死んで地震がブワーッと起こって墓が開いて 死者が復活してそんなものを目の当たりにされてしたらこの人は神の子だったって思うように思います。実際地震も死者の復活も神様の御業がこの世に表される旧約聖書的な神の権限を意味しているわけですね。マタイはユダヤ人を中心に書かれている書物なのでそのことをことさらやっぱ強調するために描いたんだと思います。だけどマルコによる福音書はそういうのは一切ないんですよ。そういう自然的な奇跡的なものを何か見て百人隊長はこの人は本当に神の子だったって告白したのではないんですよね。このように息を引き取られるのを見て本当にこの人は神の子だったって言ってるんですよ。大声を上げてエロいエロいレバ砂漠谷ってそういう叫びを上げたこの人こそ本当に神の子だったんだってまたマルコの福音書の百人隊長はですね告白しているんですね。これは衝撃的な実はことなわけです。神の子としてその死んで地震があったりとか墓がこう開いたりそういう部分は分かりやすいと思うんですけど、でもなんでこんな絶望的な叫びを上げて死んだ人間が罵られて傷ついて何の奇跡も起こすことなく死んでったのが神の子だったのか、それを見抜くっていうのは容易なことではないと思うんですね。だけどマルコはそれこそがこの方こそがこのイエス・キリストこそが神の子だったんだって伝えてるんです。マルコの福音書は書き始めからそうです。神の子イエス・キリストの福音の始めって書き始めますね。神の子について書き始めたんですマルコは。でその神の子についてマルコの福音書で神の子って使われるのは悪霊が口にするだけなんですよね。人間が神のことは告白しないんです。悪霊だけがイエスの正体を神の子だとお前は神の子だって構わないでくれって見抜くんですよ。人間は誰もイエス様が神の子って見抜けてない。弟子たちなんてその最たるもんでしたね。マルコの福音書は誰もイエス様のことはわからない。十字架について向かっていくイエス様をペテロはそんなことがあっちゃいけませんって言って妨げようとして引き下がれサタンって叱られるわけですね。誰もイエス様が何者かってこと本当の意味では分かってなかった。だけどこの最後息を引き取った時にこの百人隊長ローマの兵隊ですよ、その異邦人があの人は本当に神の子だったって告白した。これは マルコの福音書のクライマックスなんですね。あ、神の子はあのローマ皇帝ではない。神の子ってはローマ皇帝の称号だったんですよ。彼百人隊長が仕えているあのローマ皇帝が神の子だったんです。そういうふうに彼も礼拝してたんです。だけど違った、全く逆にある何の力も持ち合わせてないように見えるこのイエスこそ神の子だったんだって彼は本当に天地がひっくり返るような告白をこの時したんですね。ローマ皇帝が力を振るい全てを牛耳っているように思え神の子として振る舞っている中でその神の子のもとで死んで殺されていってしまったようなこの一人の男に神の子は明かしされてたんだってマルコは私たちに告げているわけです。どんなに神の子を称する人が出てきても見捨てられたってそういう悲しみに暮れる人がいる。だから神の子のゆえにイエス様はそのように死ななければならなかった。すべてのものを救うために。ここがマルコの福音書を読む一つ大事な肝なんですよね。ここを外してしまうと読めなくなってしまうところがいっぱいあると思います。神様だったら嘆きのない世界にしてくれればいいのに、誰も悲しむことのない世界にしてくれたらいいのに、神の子だったらそうしてくれればいいのに、そういう声がありますよ。そういう声が私たちのうちにもあるかもしれない。イエス様も荒野でそういう声を聞きましたね。だけどどんなに神の子を称する人が出てきたとしても悲しみに暮れる、 理不尽に命を奪い続けられていく人たちが数えきれないほどこの歴史の中で居続ける、今もあり続けていく、こぼれ落ちていく魂がある、乾き絶望の叫びを上げていく死の現実が私たちの中にある。その中で無数の叫びがある中で、恐れがある中で、イエス様は奥の間に鎮座していることはできないわけですね。下っていき、その痛みを十字架の上で知ってくださった。だからイエス様は神がいないっていうふうに言われるような、あの十字架の場所に立たなければならなかった。神なんていない、その叫びにこそ神ご自身が立たれた。それがこの十字架の出来事です。イエス様の叫びです。どんな時にも主は共にいてくださる。だからこのエロイエロイレバサバクタニ、イエス様のこの絶望とも思える叫びこそ神の愛の現れなんですね。神の愛の叫びなんです。それを今日私たちは知りたいと思います。たとえそれは私たちが死の影の谷を行く時も愛の叫びとして私たちと共にあり続ける叫びなんですね。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、パウロは言います。しかし私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。主イエスキリストがキリストにおいて示されたこの神の愛から引き離すものは何もない。たとえ恐れに取りつかれる私たちの死の影の谷もその愛から切り離すことはできない。どんなに私たちが深い闇の中で孤独に打ち震えるような時も神の愛から引き離すものはない。何者も引き離すことはできない。垂れ幕が裂けた、それは私たちにその神の愛が注がれる道が開いたっていうことだと思います。私たち今垂れ幕ないんです。この十字架から私たち一人一人に神の愛が注いでることをこの受難所に入るこの朝覚えましょう。そしてキリストの死は死で終わらなかった、あの喜びの復活のイースターをですね、今週深く十字架を見つめることを通して何倍にも勝る恵みを来週のイースターの礼拝で共に味わいましょう。木曜日の夕礼拝、金曜日の夕礼拝、大事に守りたいと思います。一言祈ります。主なる神様、皆をあがめます。主の手術、主の受難の手術、今日十字架の記事を改めて読み直すことができ、キリストの叫びを知ることができましてありがとうございます。主が叫ばれたのは私たちのためでありました。そのことを深く思い心に刻み、あなたが私たちと共にいてくださるその愛の中に今週また新しい力をいただいて歩み出す一人一人とならしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。